今日は母の日です。日頃からのお母さんの、その子供たちや旦那さんに対する愛情を感謝する日ですけれども、今日はそれにちなんでですね、ある一人の母親についての、聖書の話をしたいと思います。第二サムエル記の21章です。第二サムエル記の21章、一節から今日の箇所は14節までですけれども、はじめに、7節までのところまでお読みします。ダビデの時代に3年間引き続いて飢饉があった。そこでダビデが主の御心を伺うと、主は仰せられた。サウルとその一族に血を流した罪がある。彼がギブオン人たちを殺したからだ。そこで王はギブオン人たちを呼び出して彼らに言った。ギブオンの人たちはイスラエル人ではなくエモリ人の生き残りであって、イスラエル人は彼らと盟約を結んでいたのであるが、サウルがイスラエルとユダの人々への熱心のあまり、彼らを撃ち殺してしまおうとしたのであった。ダビデはギブオン人たちに言った。あなた方のために私は何をしなければならないのか。私が何を償ったらあなた方は主の譲りの地を祝福できるのか。ギブオン人たちは彼に言った。私たちとサウルおよびその一族との間の問題は銀や金のことではありません。また私たちがイスラエルのうちで人を殺すことでもありません。そこでダビデが言った。それでは私があなた方に何をしたらよいというのか。彼らは王に言った。私たちを立ち滅ぼそうとした者、私たちを滅ぼしてイスラエルの領土のどこにもおらせないように企んだ者、その者の子供7人を私たちに引き渡してください。私たちは主の選ばれたサウルの義務で、主のために彼らを晒し者にします。王は言った。引き渡そう。しかし王はサウルの子ヨナタンの子メフィボシェテを惜しんだ。それはダビデとサウルの子ヨナタンとの間で主に誓った誓いのためであった。アメン。まずですね、そのリツパという一人の母親のことをお話しする前にですね、ちょっと時代背景のことを、お話ししたいんですけども、この話はダビデ王の時代、ダビデ王の前はサウル王という神様を、軽んじる王様 で、神様のことはあまりに軽んじたがゆえに、滅ぼされてしまった、王様でした。でリツパはそのサウル王のそばめでした。そばめというのは正妻ではなく、一夫多妻制の、ところにおいては、正妻の他に、女性を、たくさん持つことが王様はしていたんですけれども、そのうちの一人だったんですね、サウル王の。ですから正妻ではない女性でした。でリツパは、そのサウル王に二人の子供を産みました。アルモニという子供と、ミルフィボシェテという子供です。ちなみに、ザメル記の方にはミルフィボシェテは同じ名前が2つ出てきます。今日の箇所でも2つその同名の2人が出てきて、 まあ、まず一人が、ダビデが惜しんで生き残った、サウルの子ヨナタンの子メフィボシェテ、まあ、そちらは生き残ったんですけれども、で、リツパの子メフィボシェテの方は、まあこのまあ、死んでしまうわけです。でこのリツパは、このアルモニとメフィボシェテをサウル王に産んだんですけども、しかしサウル王は神様を軽んじて、自分の意見とか主張とかが強い人 でそれで、まあ、ガシガシ進んでしまって、神様に不従順を犯し続けたがゆえに、まあ、神様によって、まあ、軽んじられて最後はとても悲惨な最後を遂げました。まあ、それだけでもリツパは悲しかったんですけども、そのサウル王の死後ですね、このイスラエルの実権を握ったのが将軍だったアブネルでした。でアブネルは、まあ、自分がその実権を握ったことを、まあ、イスラエル中にアピールするためにですね、まあ、このリツパを用いました。要するにサウルの交際であった、そばめであったリツパと寝ることによって、自分はその王と等しい実権を持ったものだと、まあ、世にアピールしたわけですね。まあ、そういうことをしたんですけども、アブネルはそのすぐ後殺されてしまいます。でそれで結局ですね、この全イスラエルもユダも含めて全ての実権はダビデのものとなりました。そのことは第二サムエル記の3章の方に詳しく出ております。でそれから年月が経ってですね、まあ、今日の箇所は21章ですけれども、まあ、かなり経ったある日のこと、イスラエルに3年間飢饉が起こりました。でダビデはこの飢饉はどうもイスラエルの中に何か罪がある、まだ神様の御前に告白していない罪、まだ取り扱われていない罪がそのまま残っているがゆえの飢饉であるとダビデが察知しましたので、主に伺いました。主に伺いましたところ、この一節に書いてあることが示されたわけです。要するにサウルとその一族が血の罪があると、まあ、不実な罪が血が流された罪、要するにですね、サウルがギブオン人たちを殺したというその血の罪があることが神様から示されました。このギブオン人というのは、エモリ人の生き残りです。カナン人です。要するに本来だったらヨシアキの時代に全滅させられていなければならない民族のうちの、まあ、一民族がこのギブオン人なんですけども、でもこのギブオン人はですね、そのヨシアキの時代にずる賢く立ち振る舞いました。自分たちがあたかもですね、遠くの国からカナン人じゃない国から来たと見せかけて、でイスラエルの中に接近してヨシアに同盟を申し出たんです。まあ、私たちは遠くから来たためです。であなたの神主を恐れる者たちです。で私たちが遠くから来た証拠に、まあ、このパンを見てください、こんなにカラカラに干からびておりますと、まあ、そういうことを、言ったんですね。ヨシア記の9章の方に詳しく記されております。でそれでイスラエル人は、まあ、ヨシアもこの時主に伺い求めることをせず、ホイホイと返事してしまうんですね。わかりました、あなた方と同盟を結びましょうと。ところが後日ヨシアたちは気づくんです。この人たちは実はカナン人で近くに住んでる者たちだった。で、まあ、イスラエル人たちも、まあ、そのことを本当に苦々しく思ったんですが、しかしヨシアはもう一度主の御前で誓ってしまった手前、私たちはその誓いを取り消すことはできない。でそういうわけで、このギブオン人たちに関しては、滅ぼすことはできないから、仕方ないからギブオン人たちを奴隷の仕事としてイスラエルの中に残そうということで、ギブオン人は、まあ、イスラエル民族の中に、住むことになっております。でそれで、その誓いがずっとですね、約束が 守られてきて、サウル王の時代までずっとそれが守られておりました。ギボン人の中にもですね、イスラエル民のこの歴史を紐解くと、そんなに悪いことはしてないですね。イスラエルの中に住むことによって、むしろギボン人の中も、結構いい人が出ております。ただサウル王の時代に、サウル王はそのギボン人に対して、良くないことをしました。2節の方を見ますと、サウルがイスラエルとユダの人々への熱心のあまり彼らを撃ち殺したって書いてありますね。サウル王のがこのギボン人を撃ち殺したのはイスラエルとユダの人々への熱心のためでした。それが動機です。自分たちの民族を思う熱心。それによってこのギボン人たちは撃ち滅ぼしてもいいだろうということで、自分の思い、そういう感情に促されてギボン人たちの血を流していたんですね。でもかつてイスラエルが主に誓ったその誓いはまだ残っております。確かにイスラエル人にとっては苦々しいですね。イスラエル民族の中にカナン人が住む。しかし主に対して約束したことは確かです。皆さんも、主の御前に軽々しく約束して誓いを立ててしまって、で後で後悔したことって、あるかもしれないですね。自分が軽々しく、よく求めもせずに、なんか不動産契約を結んでしまったとか、結婚してしまったとか、で後で苦々しさが湧き起こって、でそれでですね、サウルの場合はその熱心のあまり、これは良くない、こんな旦那と、あるいはこんな妻と一緒にいるのは神の民としてふさわしくないということで、で誓いにそぐわぬことをしてしまったりとか、サウル王はですね、自分の熱心、自分の正義を振りかざして、主への誓いを軽んじ、熱心を大冗談に振りまして、こうするんだ、殺せということでやってしまった結果、何をその身に刈り取ってしまったかというと、呪いを招いてしまいました。それは自分の息子孫たちに対する呪いであり、またイスラエル国に対する呪いです。飢饉が3年の間続いてしまった。また、子孫たち、7人、このサウル王の息子たち7人ね、を殺すという、それを主の御前にさらすという、そういうことをもたらしてしまいました。人間の熱心、自分なりの正義、これは結構厄介ですね。一見正しく見えるんですよ。当時のイスラエルも、サウル王がこのイスラエル人の中にカナン人がいるのは許せないということで、それを賛成した人もきっと多数いたでしょうね。でも主に対する誓いを破ったことは破ったわけですね。そして不当な血を流してしまった。私たちもこの自分なりの正義ということにはよくよく注意しなくてはなりません。神の名前を出してですね、戦争を起こしたりする国もあります。しかし御言葉には何て書いてあるか、あなたの隣人を愛しなさい、殺してはならない、盗んではならない、書いてありますね。イエス様はあなたの敵を愛しなさいとさえ言われました。御言葉を軽んじること、そして自分なりの正義を主張すること、それは後々に災いをもたらすことになってしまいます。さてこのですね、ギボン人たちは、サウルの子たち7人を、要求しました。で、 彼らを主のために彼らを晒し者にしますと、ギボン人たちの支援というよりも主のためにですね、主に晒し者にすると、このギボン人たちは言いました。で実際、主はですね、その、7人が差し出されて、でそれで晒し者にされた後、主はこのイスラエルを、再び雨を降らせてくださいました。ですから主は確かにですね、この、こと御心だったんですね。ところがですね、今日のそのお話の主体であるリツパというお母さんの二人の息子もこの七人の中に入っておりました。八節以降、十節までをお読みします。王はアヤの娘リツパがサウルに産んだ二人の子アルモニとメフィボシェテ、それにサウルの娘メラブがメホラジンバルジライの子アデリエルに産んだ5人の子を取って、彼らをギブオン人の手に渡した。それで彼らはこの者たちを山の上で主の前に晒し者にした。これら7人は一緒に殺された。彼らは刈り入れ時の始め、大麦の刈り入れの始まった頃、死刑に処せられた。アヤの娘リツバは荒布を脱いで、それを岩の上に敷いて座り、刈り入れの始まりから雨が天から彼らの上に降る時まで、昼には空の鳥が、夜には野の獣が死体に近寄らないようにした。アヤの娘のリツバ、彼女のこの行動を見ていると本当に痛々しいほどの、その子供に対する愛が伝わってきます。子供が死体になっても、子供がその罪の犠牲とされて晒し者にされても、なおその子供をハゲタカが寄りつかないように、獣が寄りつかないように、昼夜とですね守っているんです。子供が死んでも死体になってもなお守ろうとするその母親の愛、これ以上の人間の愛は他にはないですね。それはその愛を与えてくださったのは神様です。母は子供を産みます。命を生み出し、その命を育み養い育てる、その役割が神様から与えられているがゆえに、この愛、愛というのは神様のご性質です。その神様のご性質、特別な役割、特別なその愛という賜物が女性母親に与えられているんです、ね、このリスパ、子供が死んでもなお子供に対する愛情がこの通り続きました。母親とはそういうものです。母親、例えば子供がぐれて悪くなって非行に走って子供が犯罪を犯したり刑務所に入ったり、そういうことをするとしても、母だけはですねその子を諦めません。他の父親とか兄弟とか、もうその子供嫌だっていうことで、もうあいつは死んだも同然だ、一家からいなくなってしまったも同然だ、そういうふうに他の誰もが思ったとしても、いやその国中が思ったとしても、唯一その子のために取りなし防御するのが母です。母とはそういうものです。世の中に、人間の中にはこれ以上の愛はないんですが、しかし世の中にはですね、それよりもっと大きな愛、もっと強い愛あるんです。神の愛です。イザヤの49章を開きたいと思います。 イザヤ書の49章の15節と16節です。このイザヤ書49の15にはこう書いてあります。女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。アメン。女性は自分の子供、生み出した子供、へその緒で命がつながっていた子供、それを忘れるでしょうかとあります。最近の親の母親の中にはですね、子供を見捨てたり捨てたり、そういう母親もおりますけれども、しかし自分の命を分け与えた子供、母親は突き込んで自分の子供を捨てるなんてないはずです。しかしたとえですね、その母親が自分の子供を忘れるとしても、捨てるとしても、私はあなたを忘れない、私はあなたを見捨てない、それが神様です。16節、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだと書いてありますね。イエス様は十字架上で手のひらに傷跡を負いました。足に釘の刺された跡を負いました。皆さん自身のためです。皆さんを贖うためにイエス様は手のひらに釘跡を刻み込まれました。その釘、それはまさしく私たちですね。私たちが罪を犯すとき、イエス様の手に釘をコーンと打ちつけます。イエス様をあえて、イエス様をあえて知らんぷりして、それでなお自分の好き放題、サウルのように自分の義を主張して、神様の立法をそんな机上の空論だ、綺麗事だ、むしろ現実はこうだということで自分のやりたいことを押し通すとき、イエス様を手に傷跡をさらに深く刻み込むんです。でも今私たちを取りなして、母親のように取りなしておられる霊が聖霊です。聖霊は深いうめきによって私たちのことを取りなしておられます。そのことがローマ人への手紙の8章に書いてあります。この手法のですね、左下の方に祝福の御言葉ということで、この下線空欄があるんですけども、ここに自分の名前を入れてちょっと信仰告白しましょうか。ローマの8章26、27が書いてあります。では読みます。3、はい。御霊も同じようにして弱いカズヤを助けてくださいます。カズヤはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによってカズヤのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従ってカズヤのために取りなしをしてくださるからです。アメン。皆さん一人一人は御霊によって取りなされているんです。言いようもない深いうめきによって、そして人間の心を探り極める方、イエス様はその御霊の思いをよくご存知です。ですから御霊のその取りなしの祈りを主は聞いておられ、そして御霊はいつでもどこでも変わらず取りなし続けているんです。母親はやがて別れていきます。病気によって別離する、あるいは遠くに住む あるいは戦争その他の諸々の理由で別れ別れになるかもしれません。しかし御霊はいつも皆さんと共におられて、皆さんが神様の身元から離れようとしても、それでもなお御霊は追いかけて探り、たとえ皆さんがですね、罪にまみれて、もう自分はこんな罪を犯しちゃったら神様の御前に戻れない、そのような神の御前に死んだも同然であるかのように死体のようになったとしてもですね、このリツパのようにハゲタカが来ないように、獣が来ないように守って取りなしているんです。弁護士、憐れみ、そして主の御前に再び正しく立てる時まで御霊は取りなして導いておられるんです。さてリツパのそのしたこと、それはダビデの耳に入りました。そしてダビデの心を動かしました。第2サムエルの21のこの11から14までをお読みします。サウルのそばめアヤの娘リツパのしたことはダビデに知らされた。するとダビデは言って、サウルの骨とその子ヨナタンの骨をヤベシュギルアデの者たちのところから取ってきた。これはペリシテ人がサウルをギルボアで殺した日に、ペリシテ人が彼らを晒したベテシャンの広場から彼らが盗んでいったものであった。ダビデがサウルの骨とその子ヨナタンの骨をそこから携えて登ると、人々は晒し物にされた者たちの骨を集めた。こうして彼らはサウルとその子ヨナタンの骨をベニヤミンの地のセラにあるサウルの父キシュの墓に葬り、すべて王が命じた通りにした。その後神はこの国の祈りに心を動かされた。アーメン。このリツパがした行動、子供たちが死体になってもなお守り、ハゲタカや獣から昼夜となく守り続けていたこの母の行動、それはダビデの心を動かしました。そしてダビデが忘れかけていたあのヨナタンとの誓いを思い出しました。ダビデはサウルとヨナタンのその遺骨をですね、ヤベシュギラデの者たちのところにありましたので、そこからその骨を取り出して、そして父、そのサウルの父キシュの墓へと葬るための手続きを人々に命じました。そして人々はですね、その晒し物にされていた七人の骨も集めました。そして王が命じた通り行い、そして神はイスラエルの祈りに心を動かされるまでに至りました。このアヤの娘リツパ、彼女はサウル王のそばめとなり、またアブネル、その後の将軍アブネルが、寝とるぐらいですから、きっと美しく聡明な賢い女性だったことなんでしょう。しかし彼女は幸いを得ませんでした。得ませんでしたが、しかし彼女はイスラエルの多くの人たちの心を動かし、イスラエルに再び恵みの雨をもたらすそのきっかけとして彼女は用いられたんです。彼女はですね、きっと母親としての愛情に突き動かされてそのことをやったんでしょう。何も有名になろうとか、あるいは神様のためにとか、そういうことを 心ではなかったかもしれませんけれども、しかし彼女がしたこと、その神と人との前にその犠牲を、そうやって人々の前に晒し続けていたわけですね。ある意味望んでか望まぬか、知ってか知らずかわからないんですが、しかし神と人とがその血が流された、ほふられた7人に思いを寄せるように、この彼女は用いられました。神様がなだめられたのはこの犠牲のゆえです。神様は犠牲によってなだめられることは、毎朝のレビ記の公開説教でも、またイエス・キリストの福音からでも、それは分かりますね。神様は犠牲によってなだめられるんです。またこの彼女がしたことによって、ギブオン人たちもなだめられました。彼女が来る日も来る日も、3年も飢饉があったわけですから、きっと乾燥していたことでしょう。太陽は眩しかったでしょう。暑かったでしょう。大麦の刈り入れが始まる頃、これはだいたい4月頃、杉越祭の頃です、ね、杉越祭といえばイエス様がほふられたあの日ですね。そしてその時から雨が天から彼らの上に降る時まで、彼女は昼も夜も獣や鳥が近寄らない、死体に近寄らないようにしたと10節に書いてありますが、雨が降る時、ちなみにイスラエルはですね、地中海性気候ですので、4月から9月の終わりぐらいまでずっと雨降らないんですよ。5ヶ月ぐらいですかね。雨が降るのは後の雨と言われているのは9月の終わりか10月ぐらいです。ですから彼女は、まあ、もしその雨が降ったのがその後の雨のシーズンだとしたら、5ヶ月ですね、5ヶ月も荒布の上に座り、昼も夜もその子供たちに獣やハゲタカが降りないように守ったんです。母のそれほどの愛、それは神様からの賜物です。愛、それはいつまでも残るものです。信仰、希望、愛、それはいつまでも残りますが、どんな予言の賜物も、どんな癒しの賜物も、奇跡も知識も、愛にはかないません。いつまでも残るのは信仰、希望、愛。その中で最も優れているのはこの愛です。ダビデ王はその母の愛によって心を動かされ、そしてまたイスラエル全ての人たち、ギブオン人も心を動かされました。そうして彼女の上に恵みの雨が降った時、その恵みの雨、潤いの雨はイスラエル全体を濡らし、再び3年ぶりにイスラエル人にパンがもたらされました。この出来事、イエス・キリストの雛形です。イエス様も大麦の刈り入れの頃ほふられました。木にかけられ晒されました。その時イエス様の母見ていました。母マリアが木にかけられるキリストを見つめており、その他多くの女たち、クロパの母やまたヨセの母、多くの母たちもイエス様が木に挙げられ、呪われた者として神と人との前に晒される様を見ておりました。多くの人たちの罵詈雑言、抽象、また一部の人たちの悲しみ、それに見守られる中で、キリストは一定期間人々の前に晒されました。キリストがそうして十字架上で贖われた、その贖い、それによって神は 完全になだめられたんです。この犠牲によってキリストが晒されたことによって神はなだめられました。そしてこのイエス・キリストを通して人類全体に恵みと慈しの雨が降り注ぎ潤されたんです。命のパンが戻ってきたんです。このリツパの二人の子アルモニとメフィボシェテ、彼らは父の罪とがのゆえに生まれながらにして呪われたものとされ、罪の刑罰を受けさせられました。私たちも言ってみればこの二人の息子と同じようなもんです。生まれながらにして父アダムの罪によって呪われたものとして、罪の刑罰を受けるべきものとして私たちは生きておりましたが、しかしイエス・キリストのゆえにあがなわれましたね。憐れみ豊かな神は私たちを愛する大きな愛のゆえにキリストイエスを身代わりとして十字架の木にかけ、呪われた者として私たちの身代わりとして呪われた者としてイエス様を差し出してくださった。そして私たちは命が与えられました。そして私たちは罪とがの刑罰を受けることから救い出されました。リスパの二人の子は父の罪とがのゆえに刑罰を受けましたが、しかしそれによってイスラエル全体に恵みの雨がもたらされました。イエス様は全人類をあがなうお方です。誠の犠牲です。父なる神さんは私たちが一人も滅びることを望んでおられません。それゆえに愛する一人子をこの世に使わして私たちの身代わりとして犠牲を与えてくださったんです。聖霊も皆さんを言いようもない深いうめきによって取りなしておられます。そして皆さんが罪の中に死んでいるようであっても、そのリツパのように皆さんに悪い生き物が近づかないように、鳥が近づかないように守り、うめきつつ取りなして道地の前に弁護し祈り続けておられます。そして父なる神様は、あの放蕩息子が帰ってきた時の父のように、ね、一人の罪人が立ち返るのを大きな喜びでもって迎えてくださいます。放蕩息子が帰ってきた時、父親は言いました。この子は死んでいたのが生き返り、失っていたのが見つかったのだ。だからそれを喜んで楽しむのは当たり前ではないか。一人の罪人が悔い改めると、天の御国において、見つかりたちの間において大きな喜びが湧き起こります。皆さんの中に罪に沈んで神様から離れてる、もうこんな罪を犯したんだったらもう神様許してくださらない、そういうふうに思っている方いるでしょうか。いえ、神様の御前に許されない罪はないんです。十字架上で強盗が、ね、何人殺して何人奪ってきたかわからないような強盗でさえ、十字架上でイエス様に、イエス様、ダビデの子、イエス様、あなたが御国の位にお付きになるときは私を思い出してくださいと、その信仰告白によって救われましたね。あなたは今日私と共にパラダイスにいる、許されるんです。イエス様に立ち返るのに遅すぎるということはないんです。生きている限り、皆さんが生きる限りですね、主に立ち返るのであれば、一人の罪人が悔い改めた喜びが天において湧き起こり、 御父も死んでいたのが生き返ったと言って喜ばれるんです。キリストは私たちの身代わりとして十字架にかかり命を差し出してくださいました。その命、無駄にしていいものでしょうか。ダメですね。私たちはいつもイエス様にあって取りなされて、そして父なる神様の恵みの御座に大胆に檻にかなった助けを受けるために近づくことができるようになりました。このキリストの愛、この愛がですね、そのリスパの母の愛のように多くの人たちに広められ、その愛が触発されて、そうして福音は今に至るまで全世界に広まり続けております。愛、これに浸されるのであれば、私たちもキリストの御業を行うことができるようになります。そして私たちが忘れかけていた過去のその神様との誓いを思い起こさせ、なすべきだったことをなさせ、そしてこの愛によってなだめられ祝福を受けるようになります。どうか皆さんは日々このキリストの愛のうちに浸されて、そしてそこから決して離れることなく、たとえ離れたとしてもすぐに悔い改めて立ち返って、そして幸いと祝福の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたが命を差し出して私たちを生かしてくださったことを感謝いたします。私たちも生まれながらにこのアルモニとメフィボシェテのように先祖の罪のゆえに刑罰を受けるべき者たちでした。しかしイエス・キリストが身代わりに刑罰を受けてくださいました。それを信じる信仰によって私たちは命を得ました。本来刑罰を受けるべきだったのが生かされてこうしております。それゆえ主よ、私たちはあなたを褒めたたえます。あなたを愛します。どうか多くの世界中の人たちにこの愛を届ける役割を私たちも担うことができますように。どうか多くのキリスト者がこのイエス・キリストの愛に浸されて、その素晴らしさを知り、多くの人にこの素晴らしい愛をますます述べ伝えますように、イエスを助けてください。今日母の日、本当に日々子供たちのために旦那さんに仕えておられることを感謝いたします。どうかその母に豊かに報いて幸いを得させ、また天においても栄誉を与えてくださいますように。愛の御業をますますなさせて、そしてますますキリストの栄光が増し加わりますように、イエスをどうか祝福してください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、愛であられるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
今日の御言葉を思いつつ、主の前で私たちも自分自身の考え方を改めましょう。まず神と人のどっちかを重んじなければならない場面が私たちの人生にも現れます。目の前にいる鼻で息を吸う人を重んじるか、見えないけど私たちのために御子イエス・キリストをお与えになってくださった父なる神様を重んじるか、これは誰も私たちに 強要することはできず、私たち自身が自分の思いと心に突き動かされて決定しなければならないことです。出川区はどんな時でも神と人の考え方、いろいろなことがぶつかり合う時に、サウロのようにイスラエルとユダのことを重んじて神様を軽んじることによって、こんな呪いに落ちて自分の分身である子供を死に渡すようなことがないように、私たちも本当に日頃の行いを気をつけなければならないと思います。一人の男は罪を犯すことによって人類に罪が入り、必ず死ななければならない運命をたどってきました。またイスラエルにおいては、サウル王という一人の男が勢い余って神ではなくイスラエルとユダ部族のために熱心を働いたゆえに、イスラエルには不幸な歴史、そして貧しさをもたらし、自分の分身である子供をその対価として渡さなければならない、吊るし物にしなければならない、そういう歴史を今日私たちは見ました。これは一物語ということではなく、生き生きとした人の中で起きた出来事でもあり、私たちの中に起きうることでもあります。このメッセージを通して私たちが知るべきことは、愛憐れみは裁きに勝つということです。私たちが誰かにほんの少し憐れみを持って接するとするならば、その憐れみがいずれ神の前に立ったとき、私たちに大きな報いを与え、その憐れみのゆえに私たちも裁きに勝つことはできますでしょう。イエス様の憐れみは、憐れみの十字架は、必ず死ななければならない私たちを裁かれなければならない私たちを、イエス様の憐れみの十字架は勝ちました。そして私たちは今生きていて、これからもイエス様と共に生きるのです。この憐れみを受けている者として、今日の御言葉を思いつつ主の前で祈りましょう。そして私たちも本当に憤りではなく憐れみで全てのことを本当に処理していくことができますように祈りましょう。天においても地においても私たちの親を敬う、その思いと心を与えてください。そして本当に天の親には恐れおののき、御言葉に正確に仕えて喜びの子となることができますように、この地にある親たちには本当に喜びを与えることができる自慢の子供たちとなることができますように、私たちを整えてください。花で息を吸う者のために、勢い余って主よ、あなたとの約束を軽んじてしまうサウルのような類が私たちの中にあるならば、それを取り除いてください。本当に人の命を重んじて、そして自分の命も神と人から重んじていただく私たちでありますように。誤ったことをして家族やこの社会に主を本当に干ばつをもたらすようなことがありませんよ。 私たち天聖一同が使わされるすべてのところにおいて、主よ、すべての人々に本当に早雨、遅雨のような私たちの役割を果たすことができますように、主を祝福してください。今週1週間あなたの御手にお委ねいたします。主よ、来週も再来週も、主よ、あることを訓練されるために教会に集えない者がいます。主よ、あなたが共にいてください。そしてその主日に主の宮に仕えることができず、主よ、そのしなければならないこと、それほど重要なことということです。主よ、あなたは知恵力を与えてくださり、キリストにあって本当にきちりとそれを学ぶことができますように、主は祝福してください。普段イエス様の皆をたくさん読んで、そして普段イエス様をたくさん礼拝することができますように、主よ、あなたが川沿い兄弟を祝福してくださることを信じます。一週間もの間、私たちの入り出を瞳のように守ってくださり、そして私たちを良い道に導いてください。私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。アーメン。主の祈りです。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になることく地にもなさせたまえ、我らの日曜の家庭を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すことく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。お立ちになってください。
あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に今も後も世々限りなくありますように。アーメン。アーメン。